東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本やアートについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。9月になりました。今年の夏は本当に暑かったですね。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？あんまり暑いとね、クーラーとか当たりすぎてしまってクーラー病、いわゆる冷房病になりやすいですよね。そうなると体がだるくなったり重くなったり、すごく辛いじゃないですかね。えリサね、今年なんか改善できないかなと思って、今年の夏は部屋着を涼しい素材のワンピースで揃えてみたんですよ。涼しい生地ね、リネンとかコットンとかレーヨンとかいろいろあると思うんですけれども、ひんやりサラサラするインド綿のワンピースなんかをお家で着るようにしてました。そしたらね、やっぱり涼しくて着心地もとってもいいんですよ。洗濯してもすぐ乾きますしね。男性だったら涼感シャツとかパンツなんかもあります。暑い夏を乗り切る対策として涼しい服っていうのもなかなかおすすめですね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネーム怪人二重人格さん、ニヒルな天地しげるさんの明智小五郎、懐かしい。お色気シーンがお子ちゃまには刺激が強すぎた。ドキドキしながら見てました。石坂浩二さんの金田一耕助も味わい深くて好きでしたよ。犬神家の一族のスケキヨマスクは強烈でした、とのメッセージ。怪人二重人格さん、ありがとうございます。二重人格怖いですね。表の顔と裏の顔があるっていうことですよね。ジキルとハイドみたいなお方なんですかね。7月の番組で日本を代表する推理小説作家江戸川乱歩さんと横溝正史さんのお話をしました。お二人の代表的な名探偵シリーズ、乱歩さんは明智小五郎、横溝さんは金田一耕助、名探偵たちがそれぞれに活躍する映像化された作品などもご紹介しました。天智さんのね、明智小五郎、まさにミヒルっていう感じでしたよね。確かにお色気シーンありました。子供には刺激が強すぎるかもです。家族でね、見てたらお父さんとかに子供は早く寝なさいって言われちゃいそうですよね。それから石坂さんの金田一耕助もとっても人間味あふれる探偵でした。そして犬神家の一族のスケキヨ、いやー、あのマスクは強烈なインパクトありましたよ。一度見たら絶対に忘れられないですよね。映像映えするキャラクターナンバーワンなんじゃないでしょうか。
タコちゃんはかぶり物同士っていうことでなんだか親しみ湧いちゃいますね。
スケキヨに？
それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。
番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第73回目放送、幸運のクローバー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。 今回のテーマはズバリホットでクール話題のシネマです。今年の夏はね、暑かったけど映画も話題作が目白押しで暑かったですね。今日はリサ姉とタコちゃんで今年の夏印象に残ったホットでクールな映画についてお話ししていきたいと思います。まず、この夏暑かったといえばなんといってもこれでしょう。ミッションインポッシブルデッドレコニングパート1です。
タム・クルーズさんかっこよかったです。
タコちゃん目がハート。大人気のスパイ映画ミッションインポッシブルシリーズの第7作だね。トム・クルーズさん演じるイーサン・ハントが今回も命を懸けて危険なミッションに挑んでいます。
トムさんのスタントすごかったですね。
この映画一番の見どころだね。まさに前代未聞のスタントでした。
タコちゃんももうドキドキハラハラびっくりしていっぱい墨吐いちゃいましたよ。
そうよ、リサ姉も隣の席からタコ墨がブシャーブシャーと飛んできてびっくりしたわよ。そのせいでね、ポップコーンがタコ墨味に変わっちゃったのよ。
あんな断崖絶壁から猛スピードのバイクで飛び出すなんてタコちゃん信じられません。
トムさん自身もこれまでの俳優人生で最も危険なスタントだったって話されていたそうよ。今までもね、スタントマンは使わず全てご自身で危険なアクションにチャレンジされてきたトムさん。今回も1年以上かけてスカイダイビングやモトクロスジャンプの入念なトレーニングを行ったんだって。
すごい。
トムさんの映画にかける熱い情熱を感じるよね。ストーリーも主人公のイーサン・ハントのこれまでの人生の集大成の物語となっています。おなじみの仲間たちも登場するし見逃せないワクワクする作品ですね。そしてもう一作、この夏のホットな話題作といえばスタジオジブリの君たちはどう生きるかです。
宮崎駿監督の作品ですね。
公開日まで内容もキャストも明かされず CM や広告も出されないというね、今までとは違ったスタイルが話題になりました。ジブリの名プロデューサー鈴木敏夫さんが赤字になったっていいっていうね、覚悟でジブリ単独で制作された映画なんですね。いろいろなしがらみから解放された自由な環境で宮崎監督のイマジネーションが大いに発揮された作品となっています。情報がね、なかった分私たちも新鮮な気持ちで見ることができたよね。
はい、タコちゃん、お母さんを亡くして心を閉ざしちゃった男の子が不思議な世界の旅に出るっていうお話にとってもワクワクしました。それから映画の中でこれまでのジブリ作品をイメージしたようなモチーフやキャラクターも出てきたでしょ。それもすごく面白かったです。
そんな発見ができちゃうのも楽しいよね。主人公の真人くんは宮崎監督自身の少年時代を投影したキャラクターとも言われています。タイトルのね、君たちはどう生きるかは2018年に漫画もベストセラーになった吉野源三郎さんの小説から引用されたもの。生きるために大切なことが書かれているこの小説に感動したという監督。映画の方はね、小説とは異なる宮崎監督のオリジナルストーリーなんですが、この映画にはね、宮崎監督からこれまでの集大成としてこれからの時代を生きていく私たちへ熱いメッセージが込められていると思います。素敵な作品なんでね、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そして最後にもう一作、リサ姉も大好きなハリソン・フォードさんのインディ・ジョーンズと運命のダイヤルです。考古学者インディ・ジョーンズのアドベンチャー、 こちらは15年ぶりのシリーズ第5作です。
冒険野郎のシリーズですね。
ハリソン・フォードさん、なんと現在81歳だよ。この映画の撮影時は79歳ぐらいだったと思うんですけど、
そんなお年には全然見えませんね。
ご老人っていう感じが全くしないですよね。インディの冒険にはアクションはつきものなんですが、ハリソン・フォードさんもできる限りのスタントに自ら挑戦されていたそうです。チャレンジ精神が旺盛すぎて監督がストップをかけることもあったんだとか。
ご本人も冒険野郎なんですね。
今回ね、若い頃のインディのシーンがあるんだけど、これもね、顔をデジタル技術で修正しているもので、本体のね、映像の動きは79歳のハリソン・フォードさんなんですって。すごくないですか？
びっくりですね。今回ジョーンズ博士の冒険、最後驚きの展開になっちゃいますね。
老古学者のインディにとっても夢のような集大成の冒険になるよね。40年以上にわたるインディ・ジョーンズの旅、最初の冒険からずっとワクワク見てきた者にとっては感慨深いものがありました。現在ね、インディ・ジョーンズの映画はディズニーが制作してるんですね。東京ディズニーシーにもね、インディ・ジョーンズのアトラクションがあります。
ディズニーが大好きな冒険ライドですね。
今年はディズニー創立100周年で盛り上がっています。インディ・ジョーンズと運命のダイヤルも記念すべきディズニー100周年に公開された作品になります。インディの最後にして最大のアクションアドベンチャー、こちらもぜひチェックしてみてください。
今日お話しした映画って全部冒険する人が主人公でしたね。リサネがとことん冒険野郎が大好きなのはよくわかりました。
本日はこの夏公開されたホットでクールな話題の映画をご紹介しました。
ホットだけどクールなんですね。
暑くて爽快な気分になれるかっこいい映画、皆さんも楽しんでください。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、憧れのハッピードール、バービーとリカちゃんです。今日はね、前半のコーナーで今年の夏話題になったホットでクールな映画についてお話をしたんですが、もう一作ね、リサ姉とタコちゃんをワクワクハッピーにしてくれた映画がありました。
バービーです。
アメリカのおもちゃメーカーマテル社が発売した着せ替え人形バービー。世界中の女の子に愛されたバービーの実写版映画なんですね。
主人公のバービーが本当に可愛くって、タコちゃんキュンキュンしながら見てました。
バービー役のマーゴットロビーさん、スタイルが良くっておしゃれなバービーファッションがよく似合って、まさにバービーそのものだったよね。彼女はこの映画のプロデュースも務めています。
バービーちゃんはお人形の世界に革命を起こした存在だったんですね。
そう、映画を見るといろいろとわかるよね。バービーが誕生するまでは女の子たちは赤ちゃん人形でおままごとをしていたのよね。おしゃれで 可愛いバービーの登場はまさに画期的な革命だったでしょう。
タコちゃん、いろいろな職業のバービーがいるんだって初めて知りました。
バービーの生みの親ルース・ハンドラーさんは、女の子だって何にでもなれると伝えるために、女の子のための新しい人形を作りました。映画にもね、たくさん出てきたけど、大統領から宇宙飛行士までいろいろなキャリアのバービーがいるんだよね。車椅子のバービーだっている。肌や髪の毛も様々で多様性があるバービーは世界中で愛されています。
タカちゃん、バービーとケンが人間の世界に旅に出るシーンが面白かったです。
バービーのボーイフレンドケン、ライアン・ゴズリングさんのケンもぴったりハマっていたね。
ケンはバービーのことが本当に大好きなんですね。
毎日が楽しいバービーランドから人間の世界に行った二人が巻き起こす大騒動。リアルな世界の真実にはいろいろと考えさせられることも出てきます。でもね、映画のラストは終わりっていう感じではなくって、これからが始まりって思えるような作品でした。バービーの世界を楽しみながら勇気をもらえる映画だと思います。リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。
リサ姉もバービーちゃんで遊んでたんですか？
うん、それがね、リサ姉はね、バービーちゃんは持ってなかったの。バービーが登場してから日本ではタカラさんからリカちゃんが発売されたんだよね。リサ姉はね、リカちゃんで遊んでました。
リカちゃんも可愛いですよね。
バービーちゃんはね、ファッショナブルで大人っぽいけれど、リカちゃんは小学5年生。親近感を感じられる存在で、日本中の女の子に大人気でした。そうそう、リカちゃんもね、アメリカで発売されたんだけど、その時リサちゃんっていう名前で販売されたんだって。
リサ姉と同じ名前ですね。どうして？
リカっていう響きがお酒のリカーに似てるとか、いろいろまあ理由はあったみたいなんだけど、なんか親しみ湧いちゃうわよね。
アメリカ版リカちゃんのリサちゃん、ちょっと気が強そうな感じですね。
なんでそこでリサ姉を見るのよ。アメリカ版のリサちゃん人形も絶対可愛いに決まってるわ。
ですね。
子供の頃、近所にゆうこちゃんとかゆりこちゃんとか同年代のお友達がたくさんいたのね。みんなね、自分のリカちゃんを持ってました。当時は持ち運びできるリカちゃんハウスっていうお家があって、お友達の家にもね、リカちゃんハウスを持って遊びに行ったんだよね。
楽しそう。タカちゃんも一緒に遊びたい。
リカちゃんってさ、家族のお人形もいてね、リカちゃんのパパとママ、双子の妹の赤ちゃんとか、そうそう、うちにはね、リカちゃんのボーイフレンドのワタルくんもいたわ。
ワタルくんですか？
ワタルくんはね、多分ね、初代なんだよね。キリッとしたね、短髪の爽やかな男の子。年代によってリカちゃんのボーイフレンドもいろいろ変わってるんだよね。うちのね、娘ちゃんの時代は耳にイヤリングつけてるおしゃれなかけるくんだった。歴代のね、ボーイフレンドたちも、時代を反映した人気の男子なんだよね。あとね、リカちゃんはさ、お店屋さんシリーズもたくさんあって、パーマ屋さんとか病院とかマクドナルドなんかでも遊んだよ。
パーマ屋さん？
昔はヘアサロンのことをパーマ屋さんって言ってたのよね。そうそう、ダイニングテーブルとかもあって、ろうそくを立てる食材とか、ナイフやフォークとか、本格的だったな。
いいですね。タカちゃんも一緒にお食事したいです。
いやー、リカちゃんサイズだから
タコちゃんは座れないわよ。そういえばさ、うち弟がいたんだけど、その頃弟はウルトラマンとか仮面ライダーの人形で遊んでたのね。時々ね、お母さんに弟も一緒に遊んであげてって言われて、リカちゃん家のダイニングテーブルにウルトラマン太郎とか仮面ライダー V3 が座っていたこともあったな。
なんかすごいお食事風景ですね。
リカちゃんやバービーちゃんは私たち遊んだ女の子たちにとってかけがえのない大切な存在でした。現在は大人向けのリカちゃんも発売されています。リカ活、大人がリカちゃんの服をスタイリングして遊ぶリカちゃん活動も盛り上がっています。流行のファッションを着こなすスタイリッシュなリカちゃんは大人女子にも大人気です。そして今ね、リカちゃんを主人公にした YouTube なんかもいろいろと配信されてますよね。 OL になったリカちゃんのね、日常を綴った現実を生きるリカチャンネルっていうね YouTube があって、リサネーもね好きなんですよ。 OL のリカちゃんがね、やばい寝坊したとかね、気になる男子に彼女がいたガーンとか、忙しくてもう限界とかね、いろいろとリアルな日常にそういうことあるあるって共感しちゃいます。現実に生きて頑張ってるリカちゃんの姿に元気や癒しをもらえるんですよね。大人になったリカちゃんも大人女子にとって親近感の湧く存在なんだなって思いました。今日は私たちに夢や希望、ワクワクする楽しさをいっぱいくれるバービーとリカちゃんの魅力についてお話をしました。バービーとリカちゃんのインスタ、リカ活のね、インスタなんかもとっても可愛いので、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。それでは本日もリスナーさんへワクワクする応援ソング、リサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聞きください。
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、ホットでクール話題のシネマをテーマに、今年の夏話題になった映画をご紹介。暑い夏を熱くした ホットでクールな作品の魅力についてお話ししました。涼しい映画館は暑い夏のお出かけにもぴったりですよね。まだまだ皆さんにご紹介した映画いろいろあります。リスナーの皆さんも気になる映画、おすすめの映画があったらリサネーにもぜひ教えてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、憧れのハッピードール、バービーとリカちゃんをテーマに、世界中の女の子に愛されるファッションドールバービーの映画をご紹介。それから日本の女の子に愛され続けてきたリカちゃんについて、リサネーの思い出も振り返りながらお話ししました。バービーとリカちゃんは子供の頃から私たちと一緒にワクワクする楽しい時間を過ごしてきましたね。そしてこれからも時代とともにファッショナブルに進化していくことでしょう。子供から大人まで寄り添ってくれて、私たちの夢や希望を叶えてくれる憧れの存在、そんなバービーとリカちゃんの今後も楽しみです。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第73回目放送、幸運のクローバー、これにて終了です。ここまでのお相手は、秋の運動会出場してみたい種目といえば、はしごや網くぐり、麻袋に入ってぴょんぴょん飛び、障害が多いほど燃えるわな障害物競争に出たいリサネーと、
赤でも白でもダーン高い玉入れに出たいタコちゃんがお送りしました。
足8本全部使って投げるの？ちょっとそれずるくない？
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
またまたね。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。